ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターを務めます、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストですが、高齢者福祉施設参院からお越しになられました下坂敦史さんと田畑茂樹さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマですけれども、記憶とつなぐ、社会とつながる、認知症当事者の取り組みということでお送りしていきたいと思います。今日お越しいただいたお二人ですけれども、デイサービスや居宅介護事業などを行っています、高齢者福祉施設参院からお越しいただきました。今日はですね、このお二人が取り組んでおられるフォトブックの制作ということについてですね、ちょっとご紹介をさせていただきながら、先ほども申し上げましたが、認知症当事者としてのですね、下坂さんのお話をいろいろお伺いしていきたいと思っております。下坂さんですけれども、はい、昨年の8月ですか、
はいはい、
アルツハイマー型の若年性認知症ということで、診断をされたということで、
はい、
それまで、ご自身仲間の方と会社を立ち上げて、
はい、
もうどれぐらいになってたんですか？
そうですね、4月に立ち上げて、
じゃあまだ数ヶ月、うん、これからっていう時だったんですね。
そうですね。
まあ、そういう時ですけれども、その8月、昨年8月に、はい、その認知症ということで診断をされて、はい、ちょっとやっぱり仲間にも迷惑かけるかなというようなご心配もあってなんでしょうか。
そうですね、
うん、それで一旦ちょっとその仕事は、退かれたということですよね。
はい。
まあ、それで、その後今の職場の方とお知り合いになられて、最初はアルバイトとして、
はい、
この施設でお仕事をされて、それから今はもうケアワーカーとして、はい、正職員としてお仕事なさっておられるということなんですね。
はい。
具体的にお仕事っていうのはどういったお仕事されてるんですか？
そうですね、デイサービスに来られる利用者の方、高齢の方なんですけど、
はい
はい、その方の、いろんな解除ですね、
解除の仕事をされてらっしゃる、まあ、高齢者の方々ですよね、うん、なるほど。まあ、今そういうお仕事されておられるんですけども、下坂さんはお若い頃っていうか、まあ、今もそんなお年寄りじゃないんですが、若い方なんですが、うん、最初は写真のお仕事、カメラマンとしてお仕事を
そうです、ね、
してらっしゃったんですね。
20代前半の頃は、
はあはあは
い、写真のお仕事で。
なるほど。
はい。
それからはもうその別のお仕事に就かれて、まあ、写真を趣味として取り組んでおられて、
はい、
いうことなんですけど、今は先ほど申し上げたようなそのフォトブックを制作すると、
はい、
もう一度自ら撮った写真っていうものを、はい、そういうものに、制作物にですね、
はい、
して、はい、やっていこうということで取り組まれているということなんですけども、
はい、
ただ、そこで少し皆さんにもお話ししておきたいのが、その写真を撮る目的が単に仕事を趣味というところから、今は記憶とつなぐものになったということなんですね、
はい、
ちょっとその記憶とつなぐっていうことの、意味合いについて少しご紹介していただけますか？
そうですね、まあ、前はそのお寺とか神社とか行って写真を撮って、お仕事としてね、させてもらってたりとか、はいはい、あとは趣味、空いてる時間でその自分の感動するようなシーンとかを撮影して、で作品として
綺麗やなとか、ね、面白いなとか、うん、思ったものを写真にして、はい、っていう感じだったんですよね。
それを自分の写真家としての作品として公表したりとかね、
はいはい、
写真展とかでしてたわけですけど、今はその何ですかね、 1日やった出来事とか、うんうん、食べたものとか、うん、行ったところとかを写真で撮って、もう記憶そのものとして撮ってる感じですね。
なるほど、うん、ただそこで、うん、だったら例えばその記憶っていうよりも記録っていうかね、うんはい、記録していくっていうふうにこう思いがちなんですけども、よくそのメモを撮るとか、うんうん、メモ代わりに写真を撮るとかってよくやりますけども、うん、でもそういう写真じゃないんですよね。
そうです ねやっぱりその、まあ、携帯で撮るにしてもカメラで撮るにしても、シャッターを押す瞬間っていうのは、まあ、ただメモ代わりに撮るんじゃなくて、どうしてもこう長年やってる写真家としてのこうなんかねあれがあって、
感情のその時の揺らぎがあったり、うん、いろんな思いがあったりっていうのがあるわけですよね、
うん、シャッターを押す瞬間っていうのはすごいこう作品作りっていうか、う
ん、
そういうなんか前向きな瞬間っていう、
ね、なるほどなるほど、うん、単にその、まあ、短期記憶失われがちな部分、うんではあるけれども、あんなとこ行ったなとかこんなとこ行ったなじゃなくて、やっぱりその時に自分が感じた感動とか、うん、そういったものはやっぱりそこでもう一度こう呼び起こすっていうか、
そうですね、
そういったことはあるんですかね、
はい、うん、記録のようでその写真の中にその時の感情とかも一緒に
取り
入れてる感じですかね。
ああそうですか、うん、今日もあれですか、こちらスタジオにお越しいただくまで道すがら写真も、うん撮られてきたんですか。
そうですね、そこ の寺町商店街とか、
はい
はい、
ああそうですか、
歩きながらちょっと写真撮ったり、
ええ、うん、田本さんはまあ同僚として一緒にお仕事なさってて、
はい、
どうなんでしょう、下坂さんはやっぱり普段日常的にそうやって写真をいろんな場面で、ああこういったとこ押さえてるんだなとか、なんかやっぱ撮っておられるシーンってお見かけになられるんですか。
そうですね、デイサービスで働いてる時もやっぱご利用者さんの笑顔をすごいうまくキャッチして撮ってくれてあるなと思って、
へ
あとはこういう普段のね日常生活の中で撮ってるのも、はい、インスタに上げてはるんですけども、
うん
はい、すごいなんか見てて落ち着くなとか、
うん、
何かやっぱ見てる方も心が何かこう揺らぐものがあるなみたいなのは感じますね。
あそうですか。まあ、そういうその写真なんですけども、それを改めてその今回フォトブックという形にね、仕上げようというふうに思い立たれたっていうのはどういうきっかけっていうか、どういう思いからだったんですかね。
そうですね、やっぱり私がその若年性認知症って診断を受けた時に、まあネットなり本屋さんとかでその認知症関連の本とかを探してみた時に、そのまあ専門的な医学的なことばっかり書いてあってね、まあ、それこそ2年で寝たきりになるとか、
うんうん、
人に暴力を振るうとか、
うん、
そういうマイナスなイメージばっかりの情報しかなくて、
うん、
今度そのそうじゃなくて自分が当事者として次にもしなられる、ね、認知症になられる方が手にする本として、
うんはい、
なんか前向きなイメージ、写真とかその普段の感じることとかを、
はい
足してなんか前向きなメッセージを送れたらなという思いが。
なるほどなるほど、
うん
まあ、田畑さんも今そのすごくいい表情を捉えるとかね、まあ、表現者としてそういうことされてるっていうふうにおっしゃっておられましたですけど、
はい、
要は何ら変わることないわけですよね。
そうですね、
いうことですよね、別に認知症だからあるいはこういうハンディキャップを追ってるからって言って全然何ら変わりなくやれることはやれるし、
そう、
ね、っていうことですよね、
うん、今までとそんなに変わらないですよね、
うん、だ かつて職業としてそのフォトグラファーとして写真を撮って、
はい、
制作物を作ってたけども、うん、今だってそれと何ら変わらない、クオリティ的にもそうやって他の人たちをすごく満足させる関心感動を呼ぶようなものを今だと別に普通に作れるということですよね。
そうですね、
うん、そういうものをやっぱり実際ものを皆さんに提示して見ていただくことで、やっぱり同じようなそういう悩み不安を抱えている人にもこう勇気づけるっていうか、うん、元気になってもらいたいっていうのもあるだろうし、やっぱその周りにいる人ですかね、
はい、
周りにいる人に要するに区別してもらいたくないっていうことですよね、
うんそうですね、
なんか僕今お話伺っててそんな風に感じたんですけど、うん、その辺田畑さんなんかはどういう風に思われます？
そうですね、一緒に働いていても特になんか認知症やからなんか物を忘れはって大変やみたいなことはなく、本当にみんなと一緒に働いてて、うん、見てて特に何も感じないです
よね。
普段通り普通通りに働いてたはるなっていう感じで、
うん、まあ、あの今日ねこうやってスタジオに一緒にお越しいただいて、はい、あのお話しさせていただいてますけど、別にこうやってお話してる分にも普通に何もね変わることはない、はい、ただ、まあ、そこで少しご自身としてはなんかやっぱり、これはと違った部分っていうのはあって、それをまあいろんな形で努力して克服していこうっていうかね、はい、されてるんだと思うんですけど、うん、はい、今このフォトブックのお話をご紹介していただいてますけども、はい、高齢者福祉施設サインさんの方でもやはり、この下作さんの お取り組みだけじゃなくって、はい、まあ、いろんなそういうハンディを持ってらっしゃる方々を、まあ、勇気づけたり、そういった方々のことを他の人たちによく知っていただこうっていうような活動をなさってるということで、はい、後半少しその辺のお話もですね一緒に合わせて、お聞きしていきたいというふうに思います、はい、ここでですね一度ミュージックブレイク、音楽を挟んでですね後半またお二人にお話伺いたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、それでは本日をご紹介いただく音楽は、ジュジュの、優しさで溢れるように。はい、本日のゲストは高齢者福祉施設サインさんから、スタッフの下坂敦さんと田畑茂樹さんにお越しいただいております。それでは後半引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先ほど下坂さんの方からは、はい、このフォトブックを作るにあたっての少し思いというのをね、うん、ご紹介をいただいたんですけれども、はい、それ以外に今この施設の方では他の方にもですね、はい、いろんなこうものを作っていただいて、まあ、こう社会とつながるような活動していこうということで取り組んでいらっしゃると伺ったんですけども、はい、田畑さんの方から少しそこについてご紹介いただけませんか。
はい、ありがとうございます。3位の施設ではですね、まあ、働くっていうことをキーワードに、うん、まあ、ご利用者さん、デイのご利用者さんに、はい、今はものづくりでやっておりまして、自分たちで物を作って、今この寺町に近いあの無目的さんというところでカッティングボードを販売しておりまして、
はいはいはい、
でそこで、まあ、これは有償ボランティアという活動になるので謝礼をお支払いしていて、はいはい、でその働いたその謝礼を持ってまた近くの商店街にみんなで買い物に行くということをして、
はい、
でまあ、働くっていうのをキーワードに社会とどうつながっていこうかみたいな活動を、うんうん、もう2年前ぐらいから始めてまして、でその名前が知ってっていう名前で知ってプロジェクトっていうのでやっております。
知ってっていうのは、皆さん知ってねの知って。
そうですね、皆さんにこう高齢者になったから何もできないわけじゃないとか、うん、認知症になっても元気で前向きに生きていますよとか、まあ、いろんな知ってほしいを、
うん、
まあ、発信も込めてそういう名前にしました。
なるほど、はい、この働くっていうのは別にそのいわゆる労働っていう意味合いじゃないんですよね。
そう、
社会に参加するっていう感じですか。
そうですね、ただお金をもらうっていうよりは、はい、まあ、旗を楽にするで働くになったってなんか語源もあるらしいんですけど、
はいはい
はい、そういうなんか誰かの役に立つとか役割を持つみたいなところが大事かなと思ってやってますね。
なるほど、そうか、人の役に立つ、
うん
うん、そのお荷物感じゃなくって自分たちがいろんなことを前向きにもっと社会に対してできるんだっていうことをこういった活動を通じて知ってもらうっていうか。
そうですね、うん、介護されるからもう何もできない
じゃなくて、ね、
まあ、できることはまだまだいっぱいあるんだよって、
はいはいはい、
まあ、そういうところを生かしていけたらなっていうのでやってます。
もう3年になるんですか。
そこの知ってプロジェクトっていうのでは2年が経ったところですね。
ああ、
はい、
そうですか。まあ、物を作って今それを販売されていらっしゃるわけですね。
そうですね、まあ、それ以外にも洗車しに行ったりとか、まあ、いろんな活動に今も広がっては
ってらっしゃるわけですね、
はいはい、
単に施設を利用するだけじゃなくて自らがそういったところへ出て行って。
そうですね、うん、もう積極的に何でもやってもらうみたいな。
サービスを受けるんじゃなくてサービスを提供する側に回ってるわけですね。
そうですね、そんな感じですね。
すごいな、うん、 そういうことからすると今この、まあ、どっちかというと高齢者福祉施設の事業とフォトブックの制作っていうのはなんかもう一つ相入れないようにも思うんだけど要はこの知ってプロジェクトの、まあ、一環っていうふうにもとらまえてもいいんですか。これは
そうですね、いいと思います。やっぱ知ってほしい、
してほしい
発信をするとか
っていうことですよね。
今日もそうやってね発信してるみたい
な
感じですから、うん、はい。
じゃあそうですね、下坂さんに伺いますけども、はい、一番知ってほしいこと、
はい、
で一番知ってほしい人しいどういう人たちにどういうことを知ってもらいたいか、
うん、
この今回のね、うん、フォトブックの活動を通じて、
はい、うん、そうですね、僕がその去年の夏に若年性認知症の診断を受けて、まあ、診断を受けた時はすごいもう絶望で何もしたくないとか、
うん、
もう死んだ方がマシやとか思ったぐらいだったんですけども、うんうん、こうやって今の職場の高齢者福祉施設サインで河本所長と田畑さんとかとこうやって出会えることで自分もようやく前向きになれることができて、
うん、
でそこで自分も啓発活動してみようと思ってインスタグラムで、ね、
はい、
あのハッシュタグで記憶とつなぐっていうのをつけて、
はい、
日々 の, その認知症当事者としての視点っていうかね、世界を見てもらおうと思ってこうアップしているわけですけども、うん、
なるほど。今その啓発活動っていう言葉がね、うん、あの下坂さんの方からありましたですけども、はい、やはりその単に自分の表現者としてみんなに自分の撮った写真を見てもらいたいということだけじゃないわけですよね。
そうですね、
うん、じゃあその先ほどその誰に見てもらいたいか、誰にこのフォトブック手に取ってもらいたいかってちょっとお尋ねしましたですけど、啓発活動をされる対象っていうのはどういう人たちになるんでしょう。
はその何ですかね、普段のその専門職の方とかではなくて、
ええ、
ごく一般 の,、うん、その写真とかそういうアートとか、うん、そういう好きな若い人とか向けに知ってもらいたい件もありますからね。
なるほど。要はそのなんか、まあ、認知症に関わる活動をされてる人とか、うん、まあ、そういうことではなくて本当一般の人っていうことですよ ね,
すね、
うん、の人たちに別に、その作品のクオリティそのものを評価してもらうってことですか。このフォトブックはあの制作者としての下坂さんというのは、
はい、
自分は若年性認知症を、はい、患ってる人間だということを表明されるわけですか。
そうですね、
うん、なるほど。じゃあそういうも自分だけどもあのそういうことで割り引いて見てもらうんじゃなくって、はい、作品そのもののクオリティで評価してもらって、ね、うん、全然あの要は全く普通何も違うことはないっていうことですよね、うん、
作品としての写真も見てもらいたいし、
はい、
認知症当事者としての世界も、うん、知ってほしい、
知ってほしい、うん、なるほど。その辺一緒にこのフォトブック制作にあのあれですよね、田畑さんは携わってらっしゃるとか支援されてらっしゃるわけですよね、
はい、
今どういうお話をお二人にされてるんですか。
そうですね、結構やっぱ認知症の当事者の方の発信はだんだん増えてきてて、まあ、本にもなったりはしてるんですけど、
はい、
やっぱりまだそういう写真として発信というのは今まだ結構なくて、
うん、
これはやっぱ下坂さんにしかできない発信の方法ではないかなとは思ってて、
なるほど。
なのでもうぜひやっていこうという話はしてますね、はい。
じゃあちょっと今までそういう本を手に取ったりされてる人たちとは全然違う人が
その
新たなその対象というかになってこういうことに触れて若年性認知症の当事者の人のまあ発信というかメッセージ啓発活動みたいなものに触れるきっかけ機会がこれで通じてできるかもしれないという感じですかね。
そうですね、もう入り口はまあ写真いいなって思って入ってもらって、はいはい、よく見たなんか認知症の当事者の人の写真やったとか
なるほど、
まあ、そんなんでいいのかなとは思ってます
ね。なるほど、 なるほど。いやまあ前面にその日常っていうのは出てくるんじゃなくて、
うん
うん、裏表紙見たらあそうだったんだって感じっていう感じ。
そ そうですね、そういうとこもあるかなと思ってますね。
なるほど。今どれぐらいの完成を目処に取り組んでいらっしゃるんですか？
来年度の春ぐらいに出せたらなと。今頑張ってるところですけど。
まあ写真は毎日毎日どんどんどんどん作品はできていってますからね。
そうですね、インスタにはどんどん上がってますね、写真は今。
あ、そうですか。
そうですね、
なるほど。それはぜひあれですね、番組のホームページの方に、あの URL 載せますから、そちらの方もご覧いただいて、ぜひインスタグラムの方も皆さんに見ていただきたいところですね。まあ写真っていうと、だいたいどういう写真を今はじゃあその撮ってらっしゃるんですか？
そう、
日常、本当に自分が何か感じたもの、何でも、
普段バス乗ってる、ね、通勤の景色から、仕事してる景色から、なんか食事してるとことか、
はいはい、まあ、そういう、まあ、何気ない日常みたいなものを切り取って、はい、それを、まあ、写真家の目で切り取って皆さんに見ていただこうということですね。やっぱりそういうのを通じて、本当まだまだじゃあその若年性認知症っていうのは、あのそんなにどういうものなのか知られていないというふうに思うんですけども、はい、まあ、そういったものを、まあ、よく理解していただくという意味と、もう一つはだからといってその何か色付けするとかそうじゃなくって、本当に、まあ、あのね、こういっぱいこう言われた言葉で言うと、そのノーマライゼーションじゃないですけれども、何ら変わることなくっていうところですよね。まあ、そういったことを多くの人に理解していただいて、自分たちにもっとできることがあるんだっていう、そういうのを知っていただきたいということですかね。
はい、
まあ、ぜひそういう意味で、まあ、下坂さんならではの活動でもあり、あの、ね、できる成果物だというふうに思いますので、このフォトブックの、ね、完成をぜひ楽しみにしていきたいなというふうに思いますが、最後に少し皆さんご紹介をしていただいたらと思うんですが、今度これは、施設の方でイベントをなさるんですよね。ちょっとそちらのことについて、これは田畑さんの方から少しご紹介ください。
あ、はい、施設では毎年秋にですね、まあ秋のお祭りをしておりまして、おいでやすフェスティバルっていうのをしてるんですけども、まあ、今年はコロナのために中止しようかなと思ったんですけど、やっぱり社会とつながる施設でありたいというところで、
はいはい、
オンラインで発信をしようかなと、チャレンジなことをしようと思っております。
これもテーマは社会とつながるですよね。
そうですね、社会、地域とつながる、
地域とつながる、はい、なるほど。ここでもこれは11月の20日と21日の2回に、2日にわたって行われるんですね。
そうですね、一応本番がまあ21が、まあ、メインのライブ配信かなとは思っております。
なるほど、はい、この配信はどうやって見ることができるんですか？
そうですね、これも今試行錯誤している中なので、あの、はい、あの3位のホームページのブログがあるんですけども、はい、そこにちょっとアップさせていただこうと思ってまして、 YouTube ライブの URL をそこに貼り付けようと思っておりますので、
ではあれですね、このライブ配信をご覧になられたい方は高齢者福祉施設サインで検索をしていただいて、そのホームページの中のブログから入っていただけばいいということですね。
はい、
もう田畑さんが今頑張って制作中ということですから、ぜひ多くの方に訪れていただきたいところですね。
はい、お願いいたします。
はい、わかりました。また後であのウェブサイトの方にも URL は紹介しておきますので、リスナーの方ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。はい、それでは今日はですね、ゲストに高齢者福祉施設サインから下坂さん、淳さん、田畑茂樹さん、お二人にお越しいただきました。どうもお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
下坂さんもぜひフォトブックの完成、私も楽しみにしておりますので頑張ってください。
頑張ります。
はい、どうもありがとうございます。それではリスナーの皆さんもまた次回を楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は 働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。